皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて思いを発信したいという番組です。今日はこれライブで行っているんですけれども、大学の授業もですね、第3タームが終わっても第4タームに入って、採点とかしたんですけれども、やっぱりそのリベラルアーツとか教養とかですね、その全体像ですね、何回かこのラジオでも語ったことあるんですけども、今ちょっと思ってるですね、歴史という縦軸ですね、そして、今世界、ウクライナも中東もあるいは北東アジアにおいても非常に文化というか曖昧な、不確実性の高いこう時代が来ている。これはグローバルの横軸と考えて、もう一つは、ロジックというか、これ算数というか、そういう統計学というか、そういう見方からですね、世界を読み解く、あるいは多くの本を読んで、本当に毎日一冊ぐらい本を読んで、もう相当千何冊になってるんですけれども、本から学ぶ、そして人から学ぶ、でもう一つ大事なのは組織から学ぶ。いろんな組織にはやっぱりそのシステムもあるし、その組織独特のその風土もあるし、そういう組織の中でどうするということを学ぶ。そして自分がですね、旅をしながら、国内旅行もそうだし、海外旅行も世界をこう見渡してやる、そういうことでですね、世界のこう全体像を読むとこ大事で、まず最初のですね、こう縦軸でありますけれども、縦軸って例えば20万年前に、我々のこうホモ・サピエンスがですね、アフリカでいて10万年ほど経ってからですね、10万年ほど前に、だんだんユーラシアの方にこう移動していったと、そこで、狩猟からのこう、5000年ぐらい前にその、1万何千かな、それで、5000年ぐらい前から、文明がこう出て、その文明というのはメソポタミアから、あの辺からスタートして、エジプトもインダスも黄河のこう流域、大きなこう文明があるというような、それの流れですね。学校でこういうふうに習ったんですけど、それをもっと短くちょっと流れが縦軸であると考えると、やっぱり2500年前に豊かだから生まれたかも分かんないけども、哲学っていうのがやっぱりほぼギリシャのソクラテス、プラトン、アリストテレスの時代、あるいは、インドにおいてはですね、釈迦仏教を、そして、中国においては儒教なり、老荘思想もそうですけども、ほぼ同じ時期にこう生まれたと。でどうしてそういう同じ時期かというと、先ほど申しましたようにちょっと豊かになったからです。で紀元、2世紀ぐらいが割と、寒冷化の時期があったようでですね、それでずっと寒冷化が起こるとすると、やっぱり北からこう南の方にこう移動していくというのがあって、でそれで、例えばユーラシアだったら、ヒマラヤその辺の山脈で、西へ行く、東へ行くという、そういうそこで、ローマの方に行く、あるいは、中国のこう、隋唐文明の方に移っていく、その大きな分かれが、あるとか言われてるんですけれども、それでムガール帝国のインドとか、その中国のこう、秦とか、だいぶ時は経ってからですけれども、要するに18世紀19世紀ぐらいにこう大きな流れがあると言われてて、そもそも19世紀、例えば1830年のアヘン戦争まではですね、圧倒的に、インドのムガールも中国の秦もすごく強くてですね、世界の GDP の半分以上はその地域が占めてたけれども、アヘン戦争を境にしてどうやら西洋の方が強くなって、産業革命がこう起こってきたというような、その一連の大きな流れですね。あるいは、もっとまた遡りますけれども、 538年でいいんですかね、仏教が伝来した時、百済から来てるんですけども、その時百済はですね、あの高句麗新羅とかでやっぱ弱い立場にあったんで、百済にこういた人がやっぱりこう日本にこう行ったと。で仏教の伝来というか、それは実は技術革新、技術がその時代に日本に入ってきたという見方が大きくてですね、仏教伝来という表現よりか、やはりその大陸の技術がたくさん入ってきた時代が、そのまあ今で530、まあ、6世紀ぐらいのこう時だったと。でそれはずっとこう、まあ、日本でもですね、まあ、いわゆるその、まあ、奈良とか平安とか鎌倉とか室町とか、ね、戦国時代とか江戸とかこう続いていくんですけれども、やはりこの、150年の歴史が非常に大事で、明治維新以降をどうしたかと、まあ、それをよく言われるように前半はまあ戦争に明け暮れた時代があるけれども、その1945年からの、後半はですね、まあ、80数年経った時、まあ、アメリカの日米安全保障条約の下で日本は守られて、共産主義封じ込み政策とか良かったけれども、1990年、まあ、91年にソビエトが崩壊してから、大きく流れが変わって、日本相当日本が豊かだったんですけれども、その後やっぱりアメリカとの経済的な競争が始まっていって、で現在では、まあ、先ほど申しましたようにこう不安定な時代が来てると。そんな中でですね、やっぱり歴史観を考えたら、やっぱりあのこの前100歳で、亡くなられましたヘンリー・キッシンジャーですね、ハーバード大学のその博士論文かな、その論文で、やっぱエマニュエル・カントとかトインビーのことを書いておられて、僕はその二人が大好き、非常好きで、あのキッシンジャー博士、まあ、日本ではあのよく言う人と悪く言う人分かれるんですけど、私はキッシンジャーがもう最後100歳になっても最後までウクライナのこの問題に問題について考えておられて、やっぱりリアルポリティクスというか、まあ、現実主義的な考え方ってのは、どういうことかというと、現実的にこう今あの人類のこう流れ、見てみてもですね、やはり戦争を繰り返しているということは、人間にはあのエロスというその、まあ増やすというその、まあ、その本まあそのサガというんですかね、それと、タナトスという自分を守るために人も殺すというその戦うという、 こう2つがあって、それを繰り返していくのがこの人類のこう一つの歩みであるとすると、まあキッシンジャーが言ってるのは、平和というのはこれは人工的に努力して使わなければ平和が来ないと。まあ日本ではもう本当に平和が続いてるんで、平和というのは勝手にできてるように見えるけれども、あくまで平和というのは人工的なもので、もし協力しなければすぐそれが破壊されて、紛争戦争になると。まあこれが歴史であるとすると、キッシンジャーはバランスオブパワー、勢力均衡型ということをやっぱり言われててですね、僕は協調的安全保障とか経済協力によってっていうのは理想ですけれども、今世の中が不安定な時においては、僕はバランスオブパワーが大事で、そのバランスオブパワーっていうのはウクライナにおいても、やはりそのもう少し、まあ僕は一方的にウクライナは絶対勝ってほしいんですけども、そうでなかったらやっぱり NATO とか世界あるいはグローバルサウスも入って、そのまあロシアの意向も少し入れながらもですね、バランスオブパワーで、そこで、バッファーゾーンかなんか作って決着をつけるとかですね、あるいは一つ例は朝鮮半島の38度線で、まあ、停戦が、人工的に成り立っていると、まあ、そういうバランスオブパワーを、考える時代に来ているかなというふうに歴史は思います。次は、まああのまあ、横軸も今少し世界の動きも語ったんですけれども、そういうロジック的なですね、一つの法則なり、まあ、経営学でもいろんな法則があったりするんですけれども、その法則っていうか、やっぱり、世の中のこう見方をどうするかっていった時にですね、まあ、キンダーが言った、まあ、ランドパワーとかハートランド、ユーラシア大陸にどうなるかとかですね、シーパワー、マハンが言った海洋ですね、イギリスアメリカなり、まあ、オーストラリアもそうだけど、そういう海洋的な日本もその海洋的な観点から見て、どこで、紛争が起こるかというと、その、まあ、クラッシュゾーンというのがあって、まあ、リムランドというかその、まあ、ハートランドとそのシーパーの 間ですね、ランドパーとシーパーの間、そこにこう紛争が起こるというような一つの動きとか、トーマス・リードマンが言った、一つメディアで、読み解くときにですね、4つの理由というのがあって、それは、発表された理由、ステーテッドリーズンという発表された理由があったり、あるいは現実的な、リアルリーズンというか、現実的にどうかということと、で人類の道義的にどうかというモーラルリーズンというのがあったり、そのエッセンシャルリーズン、本質的な理由があると。物事の、このストーリーもそうですけれども、メディアで発表されないけれども、エッセンシャルリーズン、本質的にはどうなっているかという、ハマスとイスラエルのこの戦いでも本質的にはどうなっているか、なかなかメディアは言わないんだけど、アメリカがもちろんイスラエルとつながっているけれども、今のイスラエルの政権、特にネタニヤフの右側ですね、それがロシアから来てるユダヤ人が多いとかですね、アメリカのユダヤ人と違うとか、いろんなこうことがあったり、世界のこう動き見てみても、よく言うにアングロサクソンのパワーですね、ロンドンからシドニーまで結ぶ、シンガポール、ドバイとか、ムンバイとか入るんですけども、そういうものすごく英語のアングロサクソンのコモンウェルス的な力があったり、華僑ですね、中国共産党と違う華僑の勢いとか、そして、ユダヤのこう考え方ですね、それらを全部総合しながら、この世の中を見ていくと、まとめっていうか、この14分の中でいろんなことを語りたいんですけれども、やっぱり物事を見るというのは、歴史をしっかり、歴史のリズムを読み解くということと、次はどのようにして、学ぶ、人から学んだり、本から学んだり、組織から学んだり、自分自身が皮膚体験というか経験することによって学ぶことが多いとか、国家でなくこう人類の動きとかイノベーションとかで、コンダラチェフの、いわゆる長期ウェーブでいうと、戦争によってイノベーションがすごく伸びて、マネーサプライがあったり、貨幣の供給量ですね、資源の供給量、そういうことで、長期ウェーブですね、波が動いていくと、それらを総合しながら語るというのが、実はリベラルアーツ教養かなと思って、この14分の時間でですね、こう非常に凝縮してまとめてお話しさせていただいたんですけれども、このような語りを通じて、なんていうかな、こうダイアログというか、対応しながら何か生まれていくと。結局は僕はその答えとして、ずっと世界を回る前から、国連とかアメリカのシンクタンクで言う前から、坂本龍馬の薩長同盟みたいに、2つの違う勢力の共通の利益の合致点を見つけると、まさに今世界が求めているのは、ロシアとウクライナの共通の利益の合致点とか、ハマスとイスラエルの共通の利益の合致点とかですね、この北東アジアにおいても中国、あるいは日本、韓国、アメリカなりの共通の利益を、ガチ点を見出すかと、坂本龍馬ならどうするかというのが、僕のいつも考えている一つのテーマなんですけども、チャット GPT-4 と相談しながら、いろんなアイデアが生み出されるんですけども、今日はシンクタンクジャーナル、大阪学院大学国際センターの所長の中野保の一人ごとでした。どうもご清聴ありがとうございました。The magical course that I love the most